霊と誠を持って私を礼拝しなさい。心を収めて私を礼拝しなさい。あなた方一人一人が私を礼拝するとき、私の臨在は満ち溢れてくると主はおっしゃいます。
この私がこの終わりの時代にあなた方にあえて許す小さな十字架があります。その小さな十字架が来たならば、それを喜んで感謝し担っていきなさい。その時あなたを通して私の力が豊かに働くと主は言われます。
あなたをかき乱してくる者たちがいる。しかしあなたは翻弄されてはいけません。心を定めて私に目を向け、そして心を定めて私を礼拝しなさい。私はその時あなたに私自身を表し、また私自身を望ましていこうと主はおっしゃいます。 God is working for my goodGod is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes, He really is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes, He really is. ハレルヤー。愛する天のお父様、イエス・キリストの皆を心から褒めたたえます。聖霊のご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。また素晴らしい特別賛美をありがとうございます。救われた人一人を心から感謝いたします。インターネットで共に愛されている人一人をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通し私たち一人一人に語り、また御言葉を持って私たちを養い導いてください。語る者の行く者も減り下ります。どうぞ語ってください。主に期待いたします。信じてイエス・キリストの名前によって祈りいたします。アメン。信願しましょう。ハレルヤ。私たちを愛して十字架にかかり三日目を見られた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。今日はルカの福音書23章の44節から読んでいきましたけども、46節の父を我が霊を認められますという十字架の7つの言葉の最後の言葉、今日はこれに目を留めながら見ていきたいと思っています。最初にですね、いくつか動画を見ていただきたいんですが、以前その短い個人の報告会で、作った紹介 CM 動画があったんですけど、ちょっと今日は長めの動画です。これはぜひ皆さんに、導かれたらいろんなところに行って、講演会をね、依頼してほしいなと思う、ね、そういう動画です。この動画を作った目的は、この動画を通して他のところで講演会を開けるようにということだったんですけど、早速それが実際起こったんで、ね、それでも今日見てもらおうと思います。はい。
家を建てる者たちが見捨てたいし、それが一つの死になったところですね。
はい、よろしくお願いします、
はい、ありがとうございますってことから今日お話を始めたいんです。これは社交ゲーじゃなくて、これから話をする子どもたちにとっては、こうしてこういう時間を割いて、高校3年生の大事な時のおうち時間を割いて関心を持ってくれるってことは、それだけ彼らにとっては生きていく力っていうか希望になるんですね。だからこれ建前じゃなくて、本当に、先生たちやそれから皆さんに心からありがとうございますと申し上げたいと思います。
今世界に子どもたちがどういう現状なのかということを、多くの人たちは大人も含めて知らないんですよね、本当のところは。実際に現場に行って体験してきたことを、そのことを、まあ、特に若い子どもたちに、高校生多感な時のその子どもたちに聞いてほしい。特に高校3年生の場合は進路をこれから決めなきゃいけない時に、そういうことを知った上で人生の大事な決断をしてほしいなと思っていることが一つです。それともう一つは、そのいわゆる個人が必要とされている、発展途上と言われているどちらかというと貧しい国の子どもたちだけではなくて、豊かな国でも実は子どもたちは心が乾いてきていたり、すごい孤独を感じていたり、それでも生きているのが嫌だったり辛かったりする子はいくらでもいるわけですよね。だから彼らのことを話しながら、実はその豊かだけども傷んでいる子どもたちに、自分も価値ある存在なんだって、自分だってあの子どもたちが本当に輝いて素晴らしい人生を生きれるように、自分だって愛されている存在で、価値ある存在で、そういう人生を生きれるんだってことを知ってほしいなと思っています。そういうことを伝えたいなと思って まあ、毎年毎年話してきました。
皆さん一人一人は価値のある存在です。愛される価値のある存在です。皆さんの中には愛されるだけの価値があります。皆さんの存在は自分だけじゃなくてたくさんの人に祝福を与える存在になります。それは絶対に忘れないでください。そしてこの子供たちのことも忘れないでほしい。
今年で19年目ということで、すごく長く講演会続いてるんですけども、私がですね、生徒会の、責任者ということで学園祭の行事の一環として講演会をやり始めたんですけども、でそのうちに私生徒会係じゃなくなってですね、私の後任になった学園祭の責任者は、辞めると。高校3年生でわざわざ講演会を聞きにですね来るのは、時間がもったいないというような意見を言う者がいまして、ちょっとこの会議になったんですけども、その中で他の教員からですね、あなたはこの講演会聞いたことあるんですかっていうような、強い意見でですね、何人かの方が講演会をやりましょうということで、また継続する形になりました。で本当にこのことをきっかけに、海外でのボランティア始めましたとかですね、3年生なので受験が控えてるわけですけど、本当にその受験に力をもらって、もう一生懸命自分は勉強するんだって、この講演会がうちの進学実績にですね、ちょうどこれから勉強に向かう時期なので、そういう意味でもプラスになってるなっていう気がします。
桜ヶ丘高等学校の事務室で、ちょっと今事務を行ってます。静止篤郎と申します。受験前っていうのと、もう部活動とかももう引退した後だったので、下級生は文化祭参加してるっていう中で、参加できずというか、講演会のために学校来てっていうのは、正直最初はちょっと嫌だなとか、気分乗らないところはあったんですけど、僕一番前でちょうどクラスが真ん中のクラスで、壇上の本当に目の前でお話を聞かせていただいた時に、なんかすごく新鮮でもあり、こういう現状があるんだなっていうのが、とても分かって、お話聞いて感動もしましたし、ちょっと印象に残ってるというところとかでは、自分だったら、食料とかもそうだったんですけど、多分お洋服、そこはすごく鮮明になんか自分の中で覚えてます。大学も社会系の学部に、進学して、そういう社会の現状とかを研究をしていたんですけれども、その中で、もちろんボランティアとはなるんですけれども、自分が着なくなった洋服とか、姉の分も一緒に兄弟で、そういう支援といいますか、あとそういう海外送ってっていう活動というか本当にそういうところを行ったりはしました。
講演会きっかけで
僕が
そういう、
高校生になりました。日本人の買った T シャツで初めて自分の服を持ったから、喜んだ。5枚ずつね、着替え、日本人の買った古着の着替えを5枚ずつ置いたわけですよ。そしたらね、分かんないんです、着替えって言葉が。はって、一生懸命説明してやっと分かった。分かった時に、自分の服が5枚あるわけですよ、これ着てる以外に。今まで一度も自分のものが持ったことがないから、びっくりして、もう驚いて、これ全部僕のって言うから、そうそうだよって言ったんですね。そしたら喜んだんですね。30分経たないうちに自分の棚の前に来て言いました。前田さんに、これ僕のだよねって。そうだよ、これはキアノだよって言ったら、2個取られて渡すのにって、30分経たないし、またやってきて、僕のだよねって言うから、そうだよ買いなよって言ったら、また2個取られてったんですね。その日一日に何回来たと思う？30回ぐらい？あ、20回？あ、その間。はい、どうぞ。
24回。
もう一回。一番後ろの人は、はい。
25回。
25回から5回なんです。わかります？本当嬉しかったんですよ。
話を聞いていく中で、本当の子供でなくても、彼らへの深い愛情が感じられて、私たちは、彼らに何ができるんだろうっていうのをこれから考えていきたいと思いました。
今まで小学校や中学校でも途上国についての課題だったり問題だったりの 講演を聞いたことがあったんですけれども、今までで一番具体的なお話を今回聞くことができました。個人の現状だったり、その生徒さんの一人一人の表情まで想像することができて、とっても貴重なお話を聞けたと思っています。これからの大学進学に向けての一つの糧にします。ありがとうございました。
世界に対しての視野が広がりました。自分の知らない世界について知ることができました。なんだろうな、心が豊かになるって言えばいいんですかね、ちょっとわからないんですけど、自分の中に残るものがありました。
はい、ありがとうございました。一斉のご人のスタッフの方がある短大で今学んでるんですけど、それでそこの学校の先生がカンボジアに興味があるのかな。それで、まあ、いろんな話をして、そしてこの動画を見せた時に、まあ、大学の方なんですけど、まあ、大学の、来年から仕事に就く方たちなんですけど、子ども関係のね、まあ、一つの事業を割いて話をしてほしいということで、まあ、11月の26日の土曜日の日に90分の授業でですね、最初に木原ヨハネが5分間個人の紹介をして、秋元ヨハネ君がザンビアの話をして、その後私が1時間10分ぐらいお話をすることになっています。まあ、覚えておいてください。個人的には最後感想があったけど、ね、あれ今でも今昔は紙に書いたけど、今はこう全部タブレットなんですね。タブレットに書いて送ってくるんですけど、全員書いてくれるんですよね。で、みんなしっかり書いてくるんですよね。すごいなんか反応があるんです。毎年ね、十何年間毎年あるんですけど、で今出た中では特に愛ってこと、愛するってことを誰に聞いてもダメだったけど、継続するんだっていうことが一番ぴったりきたっていうのが書いてあったでしょ。あれがすごくね、私は個人的に嬉しかったですね。はい、それで、聖書ってこんなに面白い、思わずが祈ってしまう話も聞きたいんですけど、ちょっと時間がないので、聖書ってこんなに面白いので、今日のやつを見てください。今日の説教にかかるわけです。はい。
完全に明け渡されたイエス。父よ、我が霊を御手に委ねます。ルカの福音書23章46節。イエスは十字架の上で全ての使命を全うし、完了したと叫ばれました。そしてイエスは大声で叫んで言われました。父よ、我が霊を御手に委ねます。こう最後に言われて息を引き取られました。イエスは最後にもう一度、父よと呼びかけられました。全てを成し遂げられて全うされたイエスは、父なる神に捨てられた黄泉の底からもう一度信仰を持って呼ばれたのです。父よと。 もうすべて成し遂げました。あとはあなたに任せます。アバであるあなたに私自身を委ねますと最後に自分自身を完全に明け渡されました。イエス・キリストは最後まで父なる神を愛し信頼して従順に従い通されたのです。この3日後にイエス・キリストは聖霊の力によって死に打ち勝って復活されます。今も生きておられます。私たちも自分自身を主に完全に明け渡して主イエス・キリストを愛し最後まで従っていきたいですね。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。
はい、ありがとうございました。いつも秋元読書こうやって拍手しますよね。はい、はい、それで、ですね、聖書の方に入っていきたいと思いますが、今のは一つ目のポイントなんですけども、まあ、44節から、その時すでに12時頃になっていたが、全地が暗くなって3時前着いた、まあ、暗黒が続きます。前も言いましたが、これは満月の時なので、月食というんだっけではないですね。太陽、だから特別な神様の介入ですね。暗黒が来たわけです。太陽は光を放って失っていたと。また神殿の幕は真っ二つに裂けた。完了したって言ってイエス様は言われて全てを成し遂げられた時に幕が真っ二つに裂けて、本当にいつでもどこでも私たちは神の臨在、神と生きた交わりができるようになったわけですね。でその終わった後に今日のところに行きます。イエスは大声で叫んで言われた。最後に叫んで言われたんです。父よ、アバですね。父よ、我が霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られました。最後の言葉ですね。で全部成し遂げて完了した後に、神殿が真っ二つに裂けたからもう全うしたわけですよね。一番最後に再び父よって言われるんです。でこの時じゃあイエス様は父とこの関係になってたからまだなってないんです。復活して初めてまた再び父とこの関係になるんですけども、この時まだ父なる神に捨てられてまだ父とこのなってはいないんです。決してでもこの時イエス様は父よと今度は言われたんです。我が神我が神という時は父なる神に捨てられて本当に私はしなければならない叫びを叫ばれたんですけれども、この全部全うして自分の果たすべき地上での使命を全部成し遂げられた時に、まあ、この後実際この地上で息を引き取って黄泉に下っていくわけですけども、本当に復活されるまでね、その時にもう一遍父よって言われた。どういうことかというと、私はあなたを信頼していて、たとえ見捨てられたとしてもあなたは私とって父アバであすと言ってますね。そしてもう一つはこの後復活するんですけども、イエス様は復活することを信じていました。知っていました。だから必ず私は復活できる、再びあなたを父と呼べる、アバ父よってこう言ったんですね。だから復活するから父よっていうのと以上に、もう今捨てられてしまったけども、でも私はそれでもあなたをアバ父な父と呼びますっていう、本当に父なる神に対する信頼なんですね。そしてもう一つは必ず復活できるからっていうことなんだけど、でも必ず復活できるところを信じていたんだけど、復活させてくださいねとか復活できますよねとか言うんじゃなくて、我が霊を見てみてありますよ。体はね、この地上の体をもらってるからなくなっていくしているわけですね。復活の体は 本来の復活の体をもらうわけですから、こんなと復活してくる。でも霊はこの霊を神の手に委ねた、完全に神様復活してくださるからこの霊を委ねたんですけど、でもそれを信じていたけど、ここ分かりにくいかもしれないけど、必ず復活できると信じていたけども、でもそれも含めて全部あなたに任せますって、極端な話ですよ。極端な話、もしこのまま地獄に捨てられたとしても構わない、そんなことはないんですよ。ないし、そんなことは思ってないですよ。でもそれでもいい、もう全部明け渡しますよ。完全に明け渡されたんです。もう一遍ね、もう一遍地上に行って十字架にかかれって言われたらでもないんですよ。ないんだけど、そういうぐらいでも、いつも何言いたかったら、本当に完全に明け渡されたんです。ある方は神様あなたの心のままにって言うんだけども、分かりましたって主に言ってそれはおかしいとか言い出すんですね。明け渡しない人山ほどいるんですね。でもイエス様はあの十字架で父なる神に伝えた時に、それでも父なる神を信頼してアバって言われて、まだアバでないんだけどアバと言われて、 私はあなたを信頼してますと言って本当に完全に明かされたんです。でその十字架のすべてを見たローマ兵が47節この出来事を見た百人隊長はすぐそばにいて、今まで何人も十字架刑で殺すのを見てきた。そしてこの時もイエス様の最初から最後まで十字架を見た時に全く違う、今まで変わったどの人とも全く違う、その愛、その清さ、本当にその姿、言葉にならない。だからこういった百人、神を褒めたたえたって書いてあるでしょ。神を褒めたたえるんでね、神を知らない人が、そして本当にこの人は正しかっただった。マルコの群衆では誠にこの方は神の子だったと書いてあるんです。だからね、異邦人、全然聖書に関係ない、おそらく読んだことないんじゃないかな、ね、ローマ兵だから、ね、全く興味もない。ところがその方が、この方は誠に神の子だった、正しい人だったってこう言ったわけですね。こうやって言ったんですね。本当にイエス・キリストの十字架を見ると、人は偏見なしに見たなら、この方以外に救いはないって分かるんですよ。で、何を話そうかなと思った時に、ダニエルのことをダニエル書のからね、神様に示されたんですね。皆さん覚えてますか、ダニエル書の3章に出てくるんですけども、シャデラク、メシャク、アベデナゴっていうね、あの3人が、ネブカラヘダロウという王様が金の胴を掴んで拝めとね、なんかいろいろ楽器を鳴らした時に拝めっていう。彼らはユダヤ人で偶像を拝まないから、決して拝まない。そしたらまあね、訴える人がいてね、で捕まえられて連れてこられて、王様に言われる、お前本当に拝まないのかってね、まあ、拝めばそれでいい、でも本当に拝まないならお前たちは火の中に投げ込むと。ダニエル書の3章の、ね、13節から言いますね。ネブカデネザルは怒りたけり、シャデラク、メシャク、アベデネゴを連れてきて来いと命じた。それでこの人たちを王の前に連れてこられます。ネブカデネザルは彼らに言います。シャデラク、メシャク、アベデネゴ、あなた方は私を神々に仕えず、また私が与えた金の銅も拝みもしないというか本当か。もしあなた方が角笛二冠の笛、縦子と三角子とハープ、片笛およびもろもろの楽器の音を聞くときに、ひれ伏して私が作った銅を拝むならそれでいい、拝むならいいよと。しかし、もし拝まないなら、あなた方は直ちに火の粉がいる炉の中に投げ込まれる。どの神が私の手からあなた方を救い出すよってこう、ね、怒りたけるわけですね。有名なんですね。その時言った言葉なんですよ。16節。シャデラク、メシャク、アベデネゴはネブカデネザルに言った。私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。一時答える必要はない。だけども、そう言って、ただ、もしそうすれば、そうなれば、いられたら、私の使える神は火の燃える炉の中から私を救い出すことができます。神は救ってくださいますよって。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。ちゃんと信じてる。しかし、もしそうでなくても、仮にそうされなかったとしても、王よご承知ください、私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが与えた金の銅を拝むことはしません。で、本当に彼らはしなかった。神は必ず助けてくださる。でも仮にそうでなかったやり殺されたとしたって、私はしませんって言った。これ神に対する全面的な信頼と明け渡しなんですよ。もしそうでなくても不信仰じゃないんですよ。いや、もう私たちはもう神の助けに決まってるけど、もしそうでなかったとしたら、私のこの小さな頭よりはるかに神は大きな方だから、もっといいことが待ってるんだろう、やり殺されて構いません、明け渡し切ってるんです。イエス様は十字架の上でアバって言われた時に、まだアバじゃないんですよ、かぶせられてるから。でもアバ、あなたは私のやはりお父さんだって、あなたは私を本当に愛してくださって、人々を愛してくださった、もう全うしたって。だからもう、あとは神に分け渡します。父なる神様、どうぞ私の霊を引き受けてください。私はこの後復活することをよく知っている。でも、そうでなくてもってのは不信仰からじゃなくて、もう全部明け渡します。あなたは最善がなさらない愛の方だから、どうぞご注意なさってくださいって完全に明け渡したんです。で、私たちもね、エス様の十字架とは全く違うんですけども、本当に神に明け渡しきったらね、復活がやってくるんです。でも多くのクリスチャンは復活を見ていません。生ける神の現実と、ノンクリスチャンが思わずも、あなたの信じている神は誠の神だって、その方に救わないって思わずも言わざるを得ないような、神の現実を見ていません。どうしてか分かりますか。我々が明け渡さないで自分にとらわれているからです。もう十字架で完了したって言われたことによって、この前も言いましたが、 自分に関しては完全に勝利したんです。罪も許された、全ての病を引き受けてくださった、癒されるに決まってる。なのにまだ病気だとしたら特別な意味がある。神様が完全な勝利を捉えたから明け渡せばいいのです。でも自分に捉えていて、こうしたい、ああしたい、こうじゃいけない、ああじゃいけないって自分を主張し続けるんです。復活はやっていきません。キリストの復活の技、生ける神様があなたを通して自由に働けないんです。誰かが悪いんじゃありません。自分自身が、私自身が、あなた自身が、神が自由に働くことを妨げられるんです。明け渡さないから。その一番の最たるものはつぶやくことです。明け渡してないからですよ。この時ね、本当にね、明け渡しちゃってね、そしたら、ね、怒るんですよ王様が。大体神に従うと相手は逆上するから ね。そしたらね、するとネブカデネザル王は怒りに満ち、19です、シャドラクメシャクアベデネゴに対する顔つきが変わった、彼は普通より7倍厚くせよと命じたって書いてあるでしょ。多くの人たちがね、人が怒ることをやりたくないんです。わかりますよ、人間だから。あのわざと怒らせちゃいけませんよ、失礼なことをして。でも本当に神の心を内に全うしていくと、あることは常識とぶつかりません。非常識をすることは神にしたことじゃないからね。神にしたかった結果、日本人の常識や考えとぶつかることはしばしばある。その時に言い方は優しく、でも通さないといけないんですけど、そうすると相手が怒ってしまうことがある。南君が長崎いた頃に、神様からぼーっとしてて開けすぎた時、まず最初謝ったんだけど、私が売るって言ってくれて喜んでたら、店長にも言い抜けって言ってびっくりして、店長に、いや神様が、もう知ってるからね、店長は自分クリスチャンで、ね、だから神様売りに行きますって言ったら、店長は呆れ返ってね、もう怒るのも飛び越してね、もう戻れって言ったん でも本当に売れたんです。しかも2倍以上売れたんです。その結果店長は驚いて、この SNS の本をプレゼントしたらよ、みんなにも紹介してくれて、そして最後にエスさんも死にたんですよ。なぜ主に言われた通り明け渡してやったからですよ。みんな自分のメンツとか自分が大事なんですよ。すぐ言うでしょ、そんなことありませんとか、すぐ言うでしょ。明け渡しきってないんですよ。この時ね、でも7倍厚くせよって言われた。その結果どうなったかって言ったらね、22節、王の命令が厳しく、炉が花形厚かったので、シャデラク、メシャク、アベデネゴを連れてきた者たちはその階に殺された。連れて行った者たちが殺されちゃうぐらい厚くなった。で、この4人が放り込まれる、3人放り込まれると、なんともう一人の人が立って一緒に火の中をぐるぐる回ってる姿が見えた。そして王様はびっくりして、25節、王は言った、だが私には火の中を縄をかけて、縄を解かれて歩いている4人の者が見える。しかも彼らは何の害も受けていない。第4の者の姿は神の神のこの世だ。3人しかいないからね。で、それからネグバネは火の燃える炉の近づいていった。シャデラク、メシャク、アベデネゴ、糸高い神の娼たち、すぐ出てきなさい。こんだけよく変われるようになってくらい変わりますけど、神の現実を見たからです。だって糸高い神の娼たちって言ったんですよね。そして出てきた後に、みんなが見てる前で全く体がその頭の毛も焦げず、上着も遺伝と変わらず、火の匂いもしなかった。すごいね。ネムカデネザルは言いました。28節、ホグベヒからシャデラク、メシャク、アベデネゴの神、神は御使いを送って王の命令に背き、自分たちの体を差し出しても神に信頼し、自分たちの神のほかはどんな神にも使えず、また拝まないこの諸民たちを救われた。それを私は命令する。諸民、諸国、諸国の者のち、シャデラク、メシャク、アベデネゴの神を侮る者は誰でも、その手足は切り離され、その家をゴミの山とさせる。ゴミの山になってしておりますけど、このように救い出すことのできる神は他にいないからだってね。大逆転でしょ。この神だけもがめーって逆になっちゃったんですね。どうした？シャデラク、メシャク、アベデネゴが、神完全に渡したんですよね。いや、もう神様には拝みませんよって。でも神は絶対助けるからって。でももしそうでなくったって、これは否定的な不信仰じゃありません。私たちは拝みません、神様はそうおっしゃってるから。神は最善しかなさない愛の方だから、もしそうでなかったらもっといいことがあるんですよ、私の理解を超える。 とにかく私とは拝みませんって言ったんです。イエス・キリストは十字架で本当に使命を全うされて完全に完了したって言って全てを成し遂げられて死んでの向かい真っ二つに裂けて本当にイエス様の使命を全うされた後そこで終わったわけですからね。でもその後最後にもう一度アバって繰り返しますね。復活されてからアバって言うなら分かるけどまだアバじゃないんです。捨てられてんだから。でもいやあなたはアバですって、ね、あなたはアバですって。私はあなたをそれでも信頼してるアバです。そして我が霊を認めてあります。この霊を完全に明け渡しますと言われたんです。私たちの人生にイエス様と決定的なのは絶対見捨てられません。でも見捨てられたと思いたくなるような状況を許されることがある。霊的感覚ではああなんかもう、ま、自分はもう見捨てられてるんじゃないかと思いたくなる時がある。おしまいだと思いたくなる時がある。それでも神様を信頼してそれでもあなたは私の神です、あなたは私に最善しかなさないって言ってそして本当に神様はどうぞご自由にしてくださいって自分の人生を完全に渡し自分自身を明け渡した時神様の人生があなたの中に始まるんですね。これを本当の意味での献身って言います。献身すると最高の人生が生きれるんです。間違いなく地上でも縁でも。でもみんな献身してるつもりなんですけどちゃんと握ってるんです。それが神の働きをさせません。周りに問題があるのではありません。人々が問題なのではありません。あなたが本当に神を信頼して最悪と思える状況の中でもう自分はおしまいだと思う状況の中でそれでも父なる神様アバ私はあなたを本当に縮めします、私自身も完全に言い方を渡します、あなたはどうぞご自由なさってくださいってこう言った時に、だってイエス様の使命全部果たしてたんですよ。アバ父よ私はもう全部やりましたって、あとよろしくってね、これ、ね、あのこれで何が報いをもらえるんですかとかね、そういうんじゃないんですよ。全く最後に我が霊を見てみたいです。もうあなたの手に任せますって。チカチカするね。大丈夫かな。こう言われたんですよね。こちらのカメラの問題なのかな。あ、戻ったまともに。ね、こっちだったらいいけど、もし映像を見てる方がね、チカチカしたら申し訳ありませんでしたね。大丈夫ならいいんです。ここの問題だから。で、我が霊を見てみたいですってこう言ったんですね。だから、皆さんね、今日はね、そのことを短いですけど言われたんですね。私自身もね、なんと明け渡しなかったことかってね、今回このメッセージにあたってすごく悔い改めさせられました。で、本当に神様に、もう大丈夫です、戻りましたから、治りましたから、どんな時でもアバ父よって神様を、イエス様をアバ主として、本当に信頼して、主を主とする。そして、明け渡していくときに神様は素晴らしいことをしてくださるんですよね。この後イエス様復活するんですよ。そして今に至るまで宣教の旗が進んでいっていよいよ最後のクライマックスが今来ようとしますよね。そのことをねぜひ覚えておいていただきたいと思います。十字架の最後、今日は最後なんですけれども、イエス・キリストは十字架を全うした後に最後にもう一度アバと言って、そして完全に明け渡されました。私たちがイエス様についていくと本質的にイエス様とは違うけれども、私たちも小さな十字架でも自分にとっては自分の十字架を本当についていくなら必ず来ます。だってイエス様はそう言ったから、私についていきたいと思うなら自分の十字架を置いて言ったから十字架を置くに決まってるんです。そうでなきゃ弟子じゃありません、ね、でその十字架イエス様と本質的に違いますよ。誰かの会とかじゃなくて、でもその十字架を本当に引き受けて歩んでいくときに、その十字架を全うしたときに言ってほしいですね。 ありがとうございました神様ってね、あ父よってね、そして明け渡してあげたい、完全に。それは投げやりでもなければ諦めでもありません。信じきって明け渡してほしい。イエス様は信じきっていた、必ず復活できると。だけど信じきっていたんだけど、だけども完全に明け渡す、さっきも言いましたように不信仰からではなくて、そのまま地獄に捨ておかれたとしても、もう一遍十字架をやれと言われたとしても何でも構わない、完全に明け渡しますって。分かってもらえますかね。すごく大事なところなんですよ。 第二の時にシャドラクメシャクアベデネゴは信じきってた神が助けなさると。だけどそうでなくてもっての不信仰じゃなくて、いや私の頭よりはるかに神が大きいからそうでなかったってもう私はしませんよって、神様は最善がなせんがもう私は火の中で焼かれて死んだって構わないんですって明け渡しきってるんです。私たちも必ず神様が祭典をしてくださる、このことさえ益になって素晴らしいことしか決まってる、決まってるけれども、ね、それ信じてるけれども、そたえそうでなくたってもいいんです。神様全部明け渡しますって、使命を全うしきったらすごい報いが待ってる、必ず報いがある、だけどそれはそれも含めて全部明け渡しますっていうことなんですよね。私はかつて本当にこう追い込まれて、エルサレムがまだ小さかった頃かな、お腹にいた頃か、2人しかいなかったかな、まだな、その日に行って何度話しましたよね。本当に行き詰まったんですね。私はリバイバルを信じきっていました。今でも信じきっています。これはえらくも何ともないですよ、賜物ですから、プレゼントですから。で本当にリバイバルやってくると、でも神様で飯もあると、でもそのリバイバルの飯も含めて全部あなたに明け渡しますって、もうあなたにお返ししますって言って、本当の時明け渡したんです。この後の人生はもう全部もういいですって言って、もう全部明け渡しますって、自分にはできないことよく分かりましたって、まあ、ちょっとこの時とは違うけどね、完全に明け渡したんです。本当涙が止まらなかったですよ。私は自分自身をあの時明け渡したから、投げ捨てたんじゃないんです。はっきり申し上げるけども、それも含めて全部神様の手に受け渡したときに、まあ、涙が止まらなかったですね、完全に。うちの妻がね、褒めてくれました。めったに私を褒めない妻が、ねで。そして家帰ってきたら、その日の夜に、ディボーションのところが、私はあなたとの相続したあなたにカナンチを当てて、夜のディボーションに、明確に語られたんです。明確に。はっきりと、もしあの言葉が神でないなら私の救いは崩れます、それぐらいはっきり与えたんです。これね、神が返してくださったんですよね。私はその飯は勝ち取ったのでもなければ、肉でも持ってんでもないですよ、与えられちゃったんですよね。だからリバイバルの飯があるっていうか、そういう使命でね、私は知ってるんです。私がそこに立ってる限り神がそれをなされる、その時その働きの一部に私は使っていただける。一部といったってすごいですよ、一人を通して100万人以上だから。私はそれにふさわしいとおっしゃる人は関係ないんです。神が約束されたからそうなるに決まってるんです。でもあの時私は完全に明け渡してたんですね。で皆さんね、人生に明け渡さなきゃいけない時があるんですよ、本当に。その時にはっきりと自分の使命とか飯が見えてくるってことをね、どうぞ覚えてください。あるいはその時神様の復活の力、復活の主にお会いできるんです ね。それにしててほしいと思いますね。父を我が霊を見てみたいますということで、今日はね、なんかそういうことを示されました。で本当にイエス様の姿を見た時に、これはそこだけじゃなくて全部の十字架を見た時に、ローマ兵は百人隊長は、この人は正しい方だった、神の人だったどうだったって救われたとは書いてないけど、おそらく信じたんではないかと私は思っています。天国に行ったらこの百人隊長を探してみたい、いるんじゃないかと思うんですけどね、断言はしません、書いてないからね、おそらくいるんじゃないかと思うんですね。で百人隊長って関係ないんです。でも百人隊長、聖書に出てくる百人隊長みんないい人ですけどね、ただローマ兵でおそらく聖書なんか関係なかったと思う。ほとんどの日本人聖書なんて読んでないでしょ、クリスチャン本じゃなきゃ、家にあったとしても。ある人が面白いって言いました。聖書ほど日本人で多くの人に、聖書ほど買われ置かれてる本はないけど、聖書ほど読まれてない本もないうまいこと言ったら悲しいけどね。なのでね、おそらくこのローマ百人隊長は、ね、聖書ってこんな知らなかったの、知識としてちょっとかしてたけどね、そんな感じですよ。日本人も知識としてちょっとしてただけじゃないですか、しかも正しくない知識を、ね、ところが本当にキリストの十字架を見たときに、この方は誠に神の子だった、本当に正しい人だったと言わざるを得なかったんです。でいろんな人の十字架を見てきたから分かるわけです。 佐世保のある方の、あ、今街道ね、街道になってるのはね、もともと小児科医なんですけど、その方のお嬢さんが S さんも信じて、でそのお母様 S さんも信じて、お父さんも信じたのかな、だけどとにかくもうあの、ね、そこをもう小児科医辞めたから、今借りてからものすごい安く貸してくださって、教官して街道もして ねやってるんですね。でそのお父さん、あのその方とかからもう一人の別の人も一緒にね言ってたそうですね。いや、クリスチャンっていうのはあの死ぬ時ね、医者だから死をいっぱい見てきた、まあ、その方は小児科医だけど、他の人はあの別なんですけど、いっぱい死を見てきたけど、クリスチャン本当に違うって、クリスチャンの死は他の人の死は違うって言うんです。医者がノンクリスチャンの医者、それで自分は自分の葬儀はキリスト教式でやってほしいって、あの遺書を書いておくとか言ったんですって。全然ノンクリスチャンね、でも本当に言ったん、いやね、客観的に見て、医学的に客観的に見て、もういろんな人の死に立ち会ってきたけど、クリスチャンの死は違うって、本当違いますよ。結婚式も素晴らしい、祈りちゃんみたいに喜びにあふれてる人もいるから、だけどクリスチャンの醍醐味はね、告別式なんです、葬儀なんです。クリスチャンの告別式は勝利の凱旋なんです。もちろん愛する人が亡くなったから痛むし悲しいですよ、特に生前時間を共有した人は、あんまり時間を一緒に過ごしてなくて悲しんでる人に安易な言葉をかけないでください。やっぱり時間を共有したら悲しくなるんですよ、人間だから。だけどその悲しみを超えるほどの喜びと希望を、主を知ってて天を知ってたら分かるんです。でクリスチャンっていうのは告別式ほど書くときはないんです、実は。で、まずね、違うんですよね。で、どうなんね、だって国別式の時ってみんなエッサも死に絶好の会でしょ、一番最高の伝道会になるわけですよね。十字架のそばにいたローマ兵がエッサも死にたように、確認対したように私たちの人生を通して十字架を通ることがあるかもしれない。でもその十字架を通して本当に私たちが神様の憐れみと恵みによってそれを全うできたなら、ちゃんとね、神様の助けによって全うできたなら、必ず救いが起こってきます。必ず起こってきます。でも時々やるんですよね、うるせえわね、分かったよ、じゃあ降りてやるとか言ってね、ね、ガガンガンガンガンと言うわけですよね。つまずきしか起きません。お互い悔やみましょう。何度十字架を降りましたか、何度人のせいにしましたか。その後落ち込んで、はあって、もうダメだって言って、ダメじゃありませんよ、悔やみてもう一遍やればいいんです。だけど自分でやるのやめましょう。本当に主にすがって、主についていく限り十字架が必ず来るから。これ十字架って恵みだからね、祝福だからね。でそれを本当に神の恵みによって全うしていきますとね、秋元さんが言うように、大変だと思ったらすごい祝福だったけど、ね、あれは十字架をって全うしてるから言ってるんです。全うしてるから、そしたら本当に復活の主がやってくるから、主は生きてるんですから、その生きている主の現実を見るんですよ。いや、私はいっぱい見てきたわってね、散々文句言ってつぶやいたのに、そりゃそうでしょう、あなたのために十字架を負った人はいるんだから、真剣に取り出した人がいるんだから、私はそれを山ほど知って妻によく言われました。その時カチンと来たけど、今63歳だって分かります、全くその通りだったって。だからせめてこれからは今度は取り出して十字架を引き受けるになりたいと願っています。していますとはまだ言いません。これからそういう人生を見たいと思っています。あなたにもそれをお願いしたい。年老いてもなお自分を生きますか。残りの生涯がそんな長くないのになお十字架の上で起こりますか。自分の義を貫きますか。イエス・キリストほど自分の義を入れる人はいなかったけど、彼は一言も自分の義を通さず十字架を全部引き受けて、全くの不当、全くの不正、どう考えてもおかしい十字架を愛のゆえに引き受けて全うした後に完全に明け渡したんです。 だから何の関係もない百人隊長ローマ兵がイエス様を信じ、しかもイエス様を復活した後に、あの裏切った弟子たちが立てられて世界宣教になったんです。私たちイエス様の十字架とは根本的に違うけど、主に従っていくときに十字架を引き受ける、不条理もあるし不正もあるし、なんで私がと思うことがある。でもそれを本当に引き受けて、神様の恵みによってできませんけど、恵みがあればできる、恵みって引き受けて全うしていくときに、関係なかったり全く神様の関係なかったりぶつかっている人たちが救われていきます。神の手によって、あなたの努力やあなたの雄弁やあなたの何かじゃありません。日本人はそれを求めすぎる。だから信じますよ。でも何かあったらコロッとつまずいてしまう。それどうしてかというと、人の知恵によって救われたら人の知恵によってつまずくんです。神の力によって救われたものは簡単につまずきはしません。私たちはね、本当に恵みによって十字架を引き受けさせてあげて、それぞれして自分の十字架ね、それを全うして、そして十字架を語りましょう。聖霊が働かない限り理解できません。聖霊が働かない限り十字架をいくら語っても分かりません。でも聖霊が働くとき、十字架は人を救い出します。そして十字架に行きましょう。恵みによって、その時に100万人救われますよ。十字架に力があるから。それをね、どうぞ覚えていてほしいと思います。お祈りします。天の様、御言葉をありがとうございます。あなた生きて働かれている神、あの十字架を全うされた後、アバ父よと、あなたは神様を、父の神を信頼し、自分の霊を、我が霊を見ていただきます、完全に明かされました。イエス様、そして復活されたことを感謝します。今生きていることをありがとうございます。どうぞ私たちもその主に従っていく中で、十字架を引き受けるとき、ただ恵みによってこの十字架を全うして、あなたに完全に渡して、神の用意されている驚くべき勝利の人生、祝福をあふれるほど見ていくことができるように、何よりも救いです、何よりも救いです。癒されたり、経済が祝福されたりすることも、もちろんあふれるほど起こるでしょうし、嬉しいですけども、救いを見せてください。永遠の命の祝福を表してください。それをあふれるほど見ることができるように、しがみついてくださることをありがとうございます。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りからませんので、まずくやってもしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今あなたの願いを主に向かってお祈りください。自分のことでも、家族や友人のことでも結構ですし、経済健康どんなことでも結構です。あなたの心の願いを主になりましょう。主はそこに答えてくださいます。イエス・キリストの名によって、父の神の元に参ります。今一人一人に触れて、あなたが働いてください。イエス様、どうぞその願いに応えてください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ、しびれよ、消えてなくなれ、痒みをイエス様って目ずる、消えてなくなれ、耳鳴りをとどまり、難聴を聞こえるようになれ。イエス様は何よって、偏頭痛を癒されよ、不眠の霊をその人の力出ていけ、うつの霊、イエス様って命ずる、その人の力うつよ出ていけ、経済の必要を完全に満たしてください。ただただ恵みによって満たしてください。悔い改めなさい。そして大胆に求めなさい。真実に悔い改めて大胆に求めなさい。その時、神の憐れみの大きさにあなたは驚くだろう。どうぞこじれ切った人間関係に手を触れ、回復させてください。許す力、謝る力を与えてください。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。 ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。